皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
福岡女学院大学言語芸術学科3年の楓と、
2年の志保と、
1年の音恵と、
同じく1年の舞香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、1年生の2人とね、ラジオするのは、
はい、
この2人、舞香ちゃんはね、
はい、
したことあるけど、リコーダーの話でね、まあ後々聞きたいと思いますけれども、
はい、
音恵ちゃんはね、
はい、
初ということで、よろしくお願いします。このさ、舞香ちゃんと音恵ちゃんのタッグも初めてなんでしょ。
はい、そうなんです。ちょっと
普段では喋るんですけど、このラジオでは初めてです。どうなるかよく
頑張ろうね。
緊張してる？
はい、緊張してます。
頑張ろう。
はい、
はい。
まあ、ノーネームでもこれまで取り上げてきましたが、
はい、
今回はこの4人で、バッハについてお話ししていきたいと思います。
はい、はい、
で、まずはまあ、以前ね、舞香ちゃんにリコーダー部からのゲストとしてノーネームに来てもらってお話ししてもらったんだけど、その後の活動や近況を話してもらおうかな。
はい、わかりました。
お願いします。
この間ノーネームさんのラジオで紹介させてもらったリコーダーについてなんですけど、まあ、はい、この企画はこのバッハイヤーにちなんで、うん、バッハの曲を皆さんに親しみがあるリコーダーで聴いてもらってバッハの曲に触れてもらおうと立ち上がった企画なんですけど、
うんうん、
その近況なんですけど、あの本番が8月30日なんですけど、
はいはいはい、
アクロスでするんですけど、はい、その本番で吹く曲をもう決めて、
うん、
実際にその曲を練習してる最中ですね。
うん、
で、
なるほど。
もうなんか前回は言ってなかったんですけど、本番で吹くのは私たちだけでなく、あの大学生、私たち大学生と小学生、
小学生
で、
うん、
あとその先生、教えてもらってる先生のお弟子さんたち、
うんうん、おー、なるほど。
で、全員、それで全員でリコーダーで、
え、みんなで一緒にやるの？
いや、あの曲が5曲あるんですけど、
はいはい、
私たち大学生だけがする時と、
うんうん、
全員でしたりする時もいろいろありますね。
え、ってことはみんなで練習してるの？
いや、今は大学生だけなんですけど、うん、直前にはみんなで、
直前には
、なんか、
リハーサルの時はってこと？
そうです、そうです。
なるほど。
そうですね、
楽しみだね。
はい、
じゃあ私もね、ちょっと MC としてお邪魔しようと思っているので。
おー、はい、そうなんですね。
はい、
心強いですね。ちょっと安心する。
いや、でもね、なかなかそういうさ、大きいところでってないじゃん。
そうですよね、
ね、
う
ん
う
ん、その楽器演奏したりするのもそうだし、うん、私だって大勢の前でっていうのはないから、多分同じ緊張を、
絶対緊張しない、
空間を、ね、味わうと思うんですけど、
はい、楽しみですね。
はい。で、曲数はさっき言った通り5曲なんですけど、
うんうんうん、
まあ、曲名は、
はい、
あの1曲目は神は我が櫓っていう曲で、ほうほう、まあ、全員、これは全員で吹くんですけど、
うんうんうん、
で2曲目はスメレ作って言って、これはあの小学生のみです。
へ
ー。で 3曲目はある大理石像に寄せて、
うん、
これは 大学生のみですね。
ほう。
で知事、あ、4曲目は知事の悲しみって言って、小学生以外の大学生とお弟子さんたち、
はい、
5曲目は、うん、あのコラールって言って、バッハのコラールなんですけど、
はい、
これは合唱とか入れるみたいですね。
は、うん、大学生は
リコーダーで全員で、
あ、じゃあ5曲中4曲は
そうなんです
、演奏するんだ。
すごい、
ね、
あ、大変だね。
見せ場がいっぱい、
出ずっぱり。
あ、そうなの。わ、すごい楽しみ。
うん、楽しみですね。なんかソプラノリコーダーとかアルトリコーダーとかあるやん、
う
ん、
はいはい、
そのリコーダーの中でどの種類のリコーダーを使ってるんですか？
リコーダーにも、まあ、そう、ソプラノとかいっぱいあると思うし、
うん、
私たちが普段、うん、練習してるのはアルトリコーダーなんですけど、で本番ではソプラノとアルトとテナーとバス、
4つ、
そんなにあるん、
ね、そうそうそうそうそう、
へー、
いろいろそれで吹くつもりなんですけど、バスの音が一番自分たちの今発生してる 声に一番音程がそっくりらしいです。
あ、そうなんだ。
なんかそのソプラノとかはソプラノアルトは普通に高い、うんうん、私たちより高いらしいです、
うんうんうん、形は全然違う4つとも。
うん、やっぱ低い低音になると大きくなる、うん、
へ
ー、
へー、うん、アルトまでは分かるんですけどね、うん、
あれだよね、アルトが中学校の時の。
そうそうそうそう、うん、そうですね。もうバスになるとあの管みたいな長い管をつないで、うんうん、みたいな。
へえ、もう自分だけじゃ吹けないんだ。
へえ、すごい。そんなにいろいろあったんです ね、
うん、え、週何とかで練習してる？
2週間に1日程度か1週間に1日程度で、
うんうん、
もう曲が配られたんで今個人練習ですね。
あ、なるほどね。
え、曲に、その曲に特徴みたいな5つ聞いたけど、どんな感じ？
そうですね、あの全体的にゆったりとした聴かせる曲なんですけど、まあ、なんかそのゆったりとした中にもソプラノとアルトとテナーとバスでリズムを追いかけっこしたり、
へ
ー、なんか急に揃ったりして、なんか面白い、よく聞くと面白いところはありますね。あと私が印象的だったのは4曲目の知事の悲しみっていう曲なんですけど、
うんうん、
これは先生曰く失恋の恋の
そうなんだ
曲らしいんで、もうめっちゃ暗く頑張って私たち食いてるんで聞いてほしいです。これは
もうなりきってね、
なりきって
感情をね音に乗せてね、はい、届けんといかんけんね。
そうです、ちょっと悲しくなさせるように。
ああ、なるほど。
でも泣いちゃいかんよ。
泣いちゃい
かん。入りすぎてね。
入りすぎて。
わからん、私が泣くかもしれん。
そうね、
泣かせるように。
聞いてる人を泣かせたら完璧。
うん、
そうですね、
うん、こんな感じですね今はもう。
なるほど、
はい、
個人練習か。え、お家でもするの？
お家でもしてますね。
でもそうだよね、2週間に1回とか1週間に1回のペースだったら。
そうですね、
だってね、
う
ん、それだけだったらあともう何回かしかなくなっちゃうもんね、練習時間も。
うん、だから結構基本的にもう自分たちで練習してて、まあ、うんうん、練習が足りないなっていう時はもう自主練でみんなで集まったりして、
うん、
練習の1時間前に集まって練習したりしてるんです、うんうん、今。
なるほど、
はい、
え、じゃあさ、めっちゃさありがちなさやつ聞いていい？
どうぞ。
何？え、
マイカちゃんにとってリコーダーって何ですか？
それ聞かれるが。え、リコーダー私にとって
恋人？
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 恋人ですね。
じゃあね、リコーダーに振られたと思ってね。
ああ、相当悲しい。
うん。
ちょっと辛いですね。リコーダー吹いてるのにリコーダーに振られてるって。
辛い。いや、ぜひその複雑なね、やつもね、見に行ってほしいと思います。
はい。はい。見に来てください。
日時は？
あ、8月30日の、はい、あの、アクロスの円形ホール。
はい。地下ですね。
はい。
うんうん。
時間
は、はい、時間はまた 1時30分から。
はい、
はい、1時30分から、
はい、
はい、
お願いします。
はい、皆さん、はい、
ぜひ見に行きましょう。見に
行きまし
ょう。
はい、
ノーネーム。そうでね、そのマイカちゃんのリコーダーつながりで、
はい、
まあ、今日は、まあ、今回はバッハのことの中でも特にバッハの使っていた楽器について話していこうかなと思います。
はい、
で質問です。バッハが何の楽器を担当していたか知ってる人？
はい
はい、
1年生
ピアノが使ってたのは知ってます。
あ、そうね、
はい、
で、まあ、そのピアノと似てるオルガン。
はいはいはいはいはいはい、
うんうん、でプラスバイオリン。
はい、おお、
すごい、マニアやバイオリンまでしてるのは。
あとは、
う
ん、ハープシコードです。
あ、正解。
あ、危ない、
さすが
リコーダーやるからね、ちゃんとみんな勉強してる。
バッチリですね。
バッチリ勉強してきました。
はい、でもその4つのね、バッハが担当していた楽器の、まあ、歴史を、
はい、
実際のアプリの音と一緒に 学んでいきたいなと思います。
はい、
しほちゃん準備大丈夫ですか？
ちょっと待ってくださいね。
はい。
実際に出すんですね、音を。
そう、ちょっとね、まあアプリを使って、はい、21世紀のね、
わかんないですもんね、
アナログとデジタルの融合のこの学科で、うん、
さあ出ますかね、
はい、最初は
いきますよ。普通にどんな音でもいいですか？
どんな音でも、まあもうそこはしほちゃんのセンスに任せます。まずは何の音ですか？
ピアノの音からまずはいきたいと思います。
はい、はい、
おまあみんな聞いたことあるから
聞き馴染みのある、
聞き馴染みのある、
この音はやっぱりほらね、今言った通りみんな聞きね馴染みのある音だと思うんですけど、
はいはい、
まあ、ピアノって今一番習い事で多い
やつですね。確かに私もやってました。
私もやってた、
はい、私もやってた、
はい、すごい
すごい
すごい。
いやまあね、そんなピアノなんですけども、
はい、
まあ、ピアノの歴史をね見ていってみたいと思います。
そうね、
はい、
はいはい、ピアノが誕生してね現在までね約300年になります。
300年、
古い。
古いですね。
古いね。3世紀にわたって発展を遂げてきたかのように思いますが、
うんうん、
実は20世紀になってからほとんど変化が見られません。
はあ、
20世紀からですか？
うん、
へえ。
結構
最近、ね、
最近ですね。
最近はね、あんまり変化がないですよって。で、現在のピアノの原型を作ったのは、イタリアのクリストフォリ、であった。
クリストフォリ、は
い、知らないけど。
いっぱい出てくるからね、バッハのことやってたらね。
そう。チェンバロの音が強弱の変化に乏しいことを不満に思い、爪で弦を弾いて鳴らす代わりに、ハンマー仕掛けで弦を打って鳴らすという、現在のピアノメカニズムを発明したのが1709年。
うんうん、
まあ、この出てきたチェンバロは後で出てくるから、ちょっと待っててくださいね。
はい。
で、彼はこのメカニズムを備えた楽器を、グラビチェンバロコルピアノエフォルテ、長いけど弱音も強音も出せるチェンバロと名付けたんですね。
へ
で、この名称を短くして、もう真ん中ら辺にあったね、
はい、
現在のピアノって呼ばれてるわけであります。
なるほど、
すごい、
うん
うん、でその中でドイツのピアノ工業に最も大きな貢献をしたのはヨハン・アンドレス・シュタインでありました、うん、彼はジル・バーマンのピアノのメカニズムに新たな改良を加え、ドイツ式もしくはウィーン式と呼ばれるアクションを完成させました。このアクションは長年にわたって評判を取っていて、シュタインのピアノは軽快なタッチと音が特徴で、モーツファルトはこのピアノの明るく平均された音色を愛して多くのピアノの曲を書いたそうです。一方イギリスではヨハネス・ツンペがクラビコードの流れを継承して、クラビコードにハンマーアクションを装置したスクエアピアノを制作しました。ピアノを初めてソロ楽器として公開演奏したのは、バッハ、J.C. バッハ、うん。ちょっと省略されてて名前わかんないけど、うん、
はい、
あのみんな知ってるあのバッハさんの息子ですね。
はい、
であったんですけど、その時使われたのがこのスクエアピアノでありました。
へー、息子なんだね。
うん、
初めてソロ楽器として演奏したの、
バッハが初めてだったんですね、うん、すごいですね。
うん、
へー、
うん、
じゃあ次オルガンの音いきますか。
オルガンの音ちょっと待ってね、
はい、
出します出します
すごいね、なんか
いくよ。
はい、オルガン、あ、聞いたことありますね、これも。
おぉ
センス。
はいはいはい。
まあ、ピアノよりもなんだろう、こう、
響く感じ。
そうそうそう。
確かに。
なんか
振動してる感じがしますね。
弦弾いてる感じのような
音が。まあ、確かに。
シューンってね。
うんうんうん、
じゃあ、オルガンの歴史として、ほう
ほう、はい、
およそ2000年前に、古代ギリシャのローマ時代に、作り出されたフュドラウリスあと水圧オルガンのことですけど、
はい、
それがオルガンの始まりとされているそうです。
水圧オルガン、
はい、初めは 競技の山場などに演奏されたり、婚礼や葬儀の時、芝居や踊りとかに最も用いられたり、軍隊用の信号にも使われたらしいです。
なんか響かせるのかな、多分。
ああ、そうか、確かに。で、その製造技術が難しらしく、非常に高価であったオルガンは宝物として、または権勢の印として使われた時代もあったらしく、それからキリスト教の礼拝においての声楽の補助や代用として使われ始め、ヨーロッパの教会に広く普及しました。
なんかパイプオルガンのイメージが、
うん、私も
そっちがある。
わかります、
ね、うちの学校の講堂にもね、
はい、
なんかすごいでっかいねパイプオルガンがね、
お金がかかっている、
お金がかかってるパイプオルガンがね、
あるのでね、ありますからね。そのイメージが強いですね、やっぱり、うん。そのヨーロッパの教会に広く普及した頃には、すでに水圧オルガンはもう忘れ去られていたらしく、もう現在のオルガンに近い、ふいごっていうものを使ったオルガンが使われていました。日本の最初として推定されるオルガンは、明治18年、約100年前、に設置されており、現在では約700台のオルガンが日本に設置されているようです。
はい、
はいはい、じゃあ続いてバイオリンの音をください。はい。
ちょっと
おお、
すごい、こんなんかな。
すごい。
すごいですね。だからアプリでそういう音が出せるんですね。
調べた。アプリ探してきたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、バイオリンを説明していきます。
はい。はい。
バイオリンが世に登場してきたのは16世紀初頭と考えられていますね。うんうんうん、
はい。
と現存する最古の楽器は、16世紀後半のものですけど、それ以前にも、北イタリアをはじめて、はじめとするヨーロッパ各地の絵画や文献でバイオリンが描写されていて、有名になるのは、レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれたバイオリンに似た、楽器の設計図が残存していますね。現存楽器の最初期の制作者として、はガスパーロ・ディ・ベルトロッティですね。すみません、
名前がすごい、
すごい、
すごいですよね。まだ続きますけど、
はい、
アンドレア・アマティ、ガスパール・ティーフェンブルッカーが有名です。
うん、有名、うん、知らないけど、ちょっと日本人にはちょっと難しいですね。
こういう人がいたんだ、うん、みたいな。
当時は舞踏の伴奏など世俗音楽用の楽器として考えられていましたね。力学的に改良が施されて、音量、音の張りに大きく向上が見られましたね。なんか音楽文化の中心が宮廷サロンから劇場ホールに連れて、弦楽器においてこれまで以上になく大きな影響を持つバイオリンはクラシック音楽を片付くる中心となっていますね。今オーケストラの一番前にいるような形になっていった感じです。
あ、なるほど。
そうですね、うん、なんか昔よりは音量と音程の域改良されていって、その改良されていったものがモダン仕様というらしいです。古い形をバロックバイオリンって言いますね、
うんう
んうん、
はい。
でなんか最近では古楽器ブームであって、バロックバイオリンを使ったり演奏したりするらしいです。
昔がいいよみたいな、
そんな感じです。
なるほど。
なんかバイオリンも響くじゃん、
はい、
だからどちらかというと、うん、そのオルガンみたいに、まあ、なんて言うんだろう、こうその軍隊とかなんかそっち系のに使われてそうな。
あ、確かにオルガンが使われるんだったらバイオリンも使われてもおかしくない。
そうそうそう。でもなんか意外にもその舞踏の伴奏とか、その世俗音楽用の楽器として考えられてたっていうのが ちょっと不思議だなと思った。
なんか花形ってイメージがありますよね。
そう今ではでしょ、うん、でもね昔はねやっぱ歴史がねこう移り変わっていってる証拠だろうね、うん、それがね、
う
ん、
そうですね、
はい、そして最後に、ハープシコードなんですけど、
はい、
こちらはちょっと音がなかったので、は
い、アプリがね、はい、さすがにハープシコードまではということで、うん、
あだって聞いて最初ピンときた
来ません
来ないよね、
はい、何ハープシコード、ハープなのって
そうではこちら音がなかったので歴史だけちょっと紹介したいと思いますけれども、
はい、
まあ、ハープシコードチェンバロっていうふうにも言います。
出てきましたね、さっきピアノの時に出てきましたチェンバロです。
チェンバロ、
はい、でそのチェンバロの起源はとても古く、残された図像や、文献でなんと1400年の少し前まで遡ることができるそうです、
ピアノなんてじゃあめっちゃ新しい方なんですね。そう1400年に比べたら
なんか見た目はあのハープとピアノがなんかハープの下にピアノみたいな、ピアノの上にハープって言った方がいいのかな、
うん、ピアノの上にハープが乗ってるみたいな形をしていて、
縦にねあの横じゃないよ、
はい、
だからすごいなんだろうって大きいみたいな、
大きいですね、
なんかそういう感じかな。でなんか黒っぽくない鍵盤、
あ黒っぽい
鍵盤が黒くて、ちっちゃいところが白いみたいな、
あなんかそう、
あ逆ですよね、あ
全部が全部そうとは限らないかもしれないけど、
私も見たことあります。
そうそう、それにそのハープが乗ってるみたいないう感じかな、見た目は、
うん、ですかね、
うん、で、まあ、1400年の少し前まで遡ることができるそうです、
はい
はい、で16世紀初め頃にいち早く完成されたイタリア様式のチェンバロは薄い糸のような素材で作られた、はい、細長く軽やかな胴体を持ち美しく純化されたチェンバロの原型とも言えると思います。
へー、
で思ったんだけどさ、
はい、
バッハ330周年だっけ、
はい、
そうですね、
ね、
うん、
そうですね、でピアノが300年でしょ、
はい、
おー
ってことはバッハが生きてる時にピアノが完成したってことだよね。
そうですね、う
ん、あすごいですね、
ね、
本当に
もっとさ早かったらどうなってたんだろうとか思わない？
あ
もっと
ピアノができるのが早かったら、
うん、あじゃあバッハが、うん、なんかバッハが今みたいに残ってなかった可能性があるってことですよね。
バッハが今みたいに残ってなかった可能性、
ね、うん、ピアノを使う人が他にいたかもしれないですもんね、
う
ん、
そうそう、バッハよりもっといい人がいたかもしれない。だって昔に行けばまだその人たちはピアノを触ってないから分かんないけど、もし触ってたらバッハよりすごかったかもしれない。
あ、
ね、そうですよね、
いや私はだって、まあ、30弾いてもさ、バッハが30歳の時にピアノができたってことじゃん、
うんうん、はい、
まあ、ざっくり言っても、
はいはい、
だから例えばまあ5年でも早かったら全然違ったのかな、そのもっとすごい曲ができたんじゃないかみたいなって思ったの。
あ、なるほど。
そう才能のなんか開花が早い、
うん、
じゃないけど、ね、若さならではの楽曲とかももしかしたらあったかもしれないじゃん、うんうん、
なるほど、
そうそうって思った。
へえ、
はい、でまあね、
はい、
まあ、ここまで、
はい、
バッハが担当してきた、していた楽器の歴史について話してきましたが、
はい、
まあそうね、そのこの前の私しほちゃんと二人でやった、まあ、ルネサンスとかバロック時代の、
うん、
その音楽の歴史についても話してたんだけど、その歴史のなんだろう、言ったらバロック時代とかさ、
はい、
うん、なんとか派とかさ、
はい、
その楽器の名前にしてもそうだけど、はい、とか見た目は知ってても、うん、その楽器の背景とか歴史とか知ることって少ないなってさっきも話してたけど、
はい、
うん、なんか今聞いててもめっちゃそう思って、うん、改めて、
はい、身近にあるピアノでも全然知らないですもんね、
う
ん、
そうそうそう、
なんか不思議ですよね、300年がめっちゃ昔って思ってたのにチェンバロのこと知ったら 新しいんだみたいな、おーみたいな、
そう見方がね、また変わってくるもんね。
またその昔の人もそういう風に音楽を弾いたりして楽しんでいる、娯楽にしているっていうこともすごいですよね。
あ、確かに贅沢だよね、なんか今考えたら。
確かに今みたいにゲームとかなかったですから、きっと楽しかったですね。
逆に今が贅沢なのかもしれない。
よくありますよね、あの楽器を親しむ、したたしなむ貴族みたいな絵画絵画が。
はい、なんかみんなその楽器について気になったこととかありますか。今歴史だけこう話してきたけど、
はい、ハープシコードとチェンバロ、
うん、
なんでそんな違いあるんですかね。
あ、名前が違うって、
はい、
う
ん、あ、まあ、確かに
本当だ、それはね、
はい、
それはね、
はい、
それはね、
はい、
調べたんだけど、
はい、
あのね、言葉、
言葉、
あのね、何々語ってあるじゃん、英語版とかイタリア版とか、はい、なんかそんな感じで言語の違い。
あ、そうなんですね。
じゃあもうイコールでいいんだ。
イコールです。ただ呼び名が違うだけ。英語ではハープシコードって言うけど、ドイツ語ではチェンバロって言うし、フランス語ではクラブサンって。
へー。
ドイツ語だったんですね、チェンバロって。
う
ん、
だって。
エゴシっていうか、カエデっていうか、みたいなね。
それまた別でしょ。
まあでもイコールってことね。
はい、
なるほど。
あ、そうなんだ。
で、うん、はい、その、チェンバロで、そのチェンバロ、ハープシコートでね、
うんうん、
ぜひ知っておいてほしいことは、
ほう、
その種類です。
種類？え、そう、それが種類じゃないの？
その、ハープシコートの中にも種類があって、
あ、リコーダーの中にもみたいな感じ
か。あ、うん、ね、なるほど。
すごい。
イタリアン。
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 もう
イタリアン。
フレミッシュ。
フレミッシュ。
フレンチ。
フレンチ。
ジャーマン。
ジャーマン。
イングリッシュ、
イングリッシュ、
へえ、
またこれもちょっと言語みたいな感じになってますよね。
うん、イングリッシュ、フレミッシュだけどこのやつかわからんけど、
はい、
まあ、この5つの種類があって、そのタイプによって音色とか音量が違うんだって。
へ
え、なるほど。
もうまさにね、リコーダーのさっきのアルトとか、
あ、
ソプラノとかいうことと、
そうですよね。
同じだよね。
またこの違いとかもちょっと調べてみたいですね、いつか。
うん。
うん、
今度の課題だね。
じゃあ次、私の質問なんですけど、とピアノについて調べてみたら、とピアノの鍵盤の数が88なのを初めて知りました。
私これ88っていうのは知ってた。
あ、そうなんですか。
けど、
う
ん、なんでかは、なんで？
なんで？
なんで？
なんでで？
え、知ってる人？
なんか、うん、私も調べてた時に、見たんで、その時に知ったんですけど、
うんうんうん、
ベートーベンの頃にもともと61鍵盤があって、
うんうん、
それからどんどん65、68、78まで増えたらしいんですよ。
へー、
ちょっとずつ増えてって、
へ
ー、で、その後ピアノがどんどん高度な技術みんな発展してって、
うん、
それに対応するようにその内部の構造、ピアノの、
うんうん、
も改良されていって、大きな大ホールに対応できる音量が必要だっていうことになって、現在の88の鍵盤が一番一般的になったらしいです。
へー、ってことは88の鍵盤とそれに合う内部構造が大ホールに対応できる音量なんだ。
はい、なんか調べてるときに88じゃない鍵盤もあるらしいんですよ。だからそことちょっと違う場所だったりしたら、
うんうんうん、
でも今はもう一般的なのは88っていうことで、
うん、
基本的に88らしいです。
私あれだと思ってました、あの作曲家が足りないと思って作ったのかと、あのこの音欲しいと思って
なるほど、
やったのかと思いました。
なんかね、弦の数が違うらしいよ。
あのちょっと今先生がねちょっと指摘してくれてるんですけど、
ピアノとチェンバロですか。
そう
ほら、さっき見た目がさ、似てるみたいな言ったじゃん。
はい。
なんかもうピアノにハープがついたような、みたいな。
うん。
で、弦の数が、ピアノが3本で、チェンバロが1本。
で、そのさっきの88って言ってたのが、
はい、
曲の音域をね、表すんだって。
音の領域だって、うん、
先生は物知りだな
物知り
だ
です
ね出すねって言っちゃった
どこの子や
あと私ずっと思ってた質問ってか、はい、思ってたことがあるんですけど、うん、
はい、
ピアノとオルガンの決定的な違いがよく分かってなくて、
まあ確かに
そうですよね、
音は違うけど、うん、
めっちゃ似てるじゃないですか、
うんうんうん、
なんで違うんだろうとか思って、
はあは
あ、簡単に言うとピアノは鍵盤を押すと、うん、鍵盤に連動したハンマーがあるじゃないですか、あの、
はいはい、
パンって弾いて、うんうん、音が鳴るんですけど、はい、多用する弦を叩く打弦楽器で、オルガンは鍵盤に連動したパイプに空気を送ってる音が出る管楽器らしいです。
なるほど、う
ん、じゃあもうなんか打弦楽器か。
そうそうそう。
でこれまた先生からの指摘ですが、
うんうん、
オルガンはあのその今言ってくれたことを簡単に言うと、オルガンは空気、そのパイプに空気を送って音が出るってことだから、笛みたいな感じの構造で、
なるほどね。
ピアノの方はもう弦をこう弾くみたいな、弦を叩いて音を出してるってことなんだって。
なるほど。もう内部のその構造の違い、
うん、なんかもう楽器の種類自体も違うんですね
っていうのは、
管楽器と
同じ鍵盤楽器でも中が全く違うみたいな、音の出し方が違うみたいな。
なるほどね。
すごいですね。そんな見た目はほとんど一緒なのに中で変えれるって、頭がすごいと思います。
頭がいい。
解決しましたか？
解決しました。ありがとうございます。うん、
先生に助けられて。
ちょっと難しいことが多かったですね。
深い
ですね。
楽器って深い。
ね、
すごいですね。あの、
もっと簡単なものだと思ってた。
質問いいですか？
はい、
どうしてピアノの鍵盤とチェンバロの、あの、さっき言った鍵盤の色が逆じゃないですか。
おうおうおう、
白と黒で、うん、なんで逆なんですかね。
ね、
うん、
はい、ね、
はい、
そのピアノの鍵盤とチェンバロの鍵盤が逆っていうのは、全てが逆になってるわけじゃなくって、
うん、
ピアノと同じようにチェンバロもそのね、白がほぼで黒がちょっとみたいな感じでなってるやつもあったり、すべて、あの、上の黒い部分と下の白い部分も同じ色、うん、白黒色分けたりすることもなくとかもあったり、ね、その木の色だったりすることもあるみたいで、まあ、逆のが多いっていうのは事実、
うんうん、
お
で、これは貴婦人がね、弾いた時に手の白さが目立つように、う
ん、
とか、白い鍵盤に使う象牙の入手が困難だったとか、なんていうような説もあるようですが、真偽は定かでないようです。
なるほど。でもなんか目立たない、その全部白だったらその手の白さが目立たないとか、なんかそれが私なんか信憑性ありそうな気がする。
確かにそうですよね。
すごいですよね。
でも、ね、貴婦人が弾いた時に手の白さが目立つようにってどんだけ白さアピールしたいんですかって
見た目にもこだわる感じで、
あ、
やっぱ、
ね、貴族感出るね。
確かに、さすがにたしなんでるだけある ね、
ね。面白いね。
なんかまたさ、
はい、
この何、気になったことがあってみたいな、あったら、
はい、
また言い合おうよ。
あ、はい、そうですね、うん、
先生に聞いてもいいです
か？なんかもう調べるより先生に聞いた方が早い気がする。
確かにそうですね。
知識がね、
はい、
豊富ですから、
はい、いや、これで私たちも知識を吸収したっていうことですから、
うんうんうん、
これは糧に。
そう、ね、
頑張ってね、
はいはいはい、
先生に追いつこう。
はい、はい、頑張ります。
ちょっとちゃんと勉強してリコーダーも深めるように。
リコーダー頑張って。8月30日、
はい、やっぱね、歴史が分かればね、また弾き方とかさ、ちょっと変わってくるんじゃないの。
頑張ります。理解深めて、ね、知識的に。
、はい、どうでしたか、2人初めての。
緊張しました。
緊張しました。
はい、ありがとうございます。
そう、またね、そう、はい、しおちゃんとも言ってたけど、
はい、
1年生となかなか触れ合う機会がない、
うんうん、
はい、 ないですね。
そうですね。
からもう本当にこういうのを通して、うん、絡んでいこうっていう話をしてたので
仲良くなってね、親睦を深めようって、
はい、
う
ん、お願いします。
深
めたいです本当に。
やった、うん、深めたいって思ってくれるのが嬉しいですね。
そうね、他の、はい、なんかラジオのね関係ない人でも、うん、たまに呼んだりして、うん、話聞いたりするのもいいんじゃない。
そうですね、うん、したらラジオじゃない人も先輩と関われますし、
これを通してね、これをいいあれに、機会に、
はい、
してい
いですね、
はい、これからも頑張っていきましょう。
1年生全員よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、じゃあこの時間はバッハの担当していた楽器について、
はい、はい、
学んでいきました、はい、学んできました。まだねこれからもバッハイヤー続くのでね、
はい、
はい、
もっともっと深めていきましょう。
はい、
はい、はい、じゃあ今日は2人ともありがとう。
ありがとうございました。
さあ、じゃあみんなで最後の最後
挨拶
しましょう。
じゃあバイバイって、ね、
はい、
はい、
せーの、
バイバーイ。